まさにドンピシャじゃないですか。
はい、
実は今私の目の前にその雑誌がありまして見ておりますが、自治体職員のための政策情報誌プラクティス特集、人材獲得競争職員採用の戦略と戦術、うん、これで、ね、めくりますと、選ばれる市町村であるためにとあります、
はい、
こんな特集まで組まれるくらいですから、大変なことになっているんですね。やっぱり
そういうことですね。まあ、あとね、その事務の簡素化とかね、特に AI のまあ利用促進ですね、まあ、それと事務の広域化、まあ、すでに消防だとかね、ゴミや信用ですね、総裁組合ね、これは広域化されてますが、法律が同じであるね、税とかね、それから国民健康保険、介護保険ね、まあ、一部観光なんかもそうかもしれませんね。これらを広域化して各自治体の事務を減らすことも必要じゃないかなと思いますね。
でも職員がいなくなるということはないですよね。
それはそうです。ですから人口減少とともに地方自治体の職員募集はもっともっと大変になることが予想されますね。これはまあ民間企業も同じように大変だと思いますけどね。
でも民間企業は合併しながらでも生き残りを図ることが考えられますが、自治体っていうのはどうなんでしょうか。
前にも言ったけども、50人の職員の役場も1000人の職員のいる役場も扱っている法律は同じと、ね、大きな役場の方がいろんな蓄積度合い、ね、高くなるんですよね。まあ、そういうことからは部門ごとの広域化っていう考え方は今後出てくる可能性があると思います。でもそこに行く前に、前段の言った募集の仕方の工夫とかね、魅力的な職場地域であることのアピールが必要ですね。
選ばれる町役場、選ばれる自治体、一生住むための条件もありますよね、うん、ここがふるさとだからだけではダメなんですね。
いいですね、選ばれる町ね、まあ、選ばれるというよりはね、なんとなく生き残りかなっていう感じもしますけど、まあ、そういう意味でもね、住みやすさというのは大切ですね。まあ、収入と住むための条件ですね。
住みやすさナンバーワンの町を目指して頑張りましょう。
ありがとうございます。
続いては Q&A のコーナーです。西村町長宛てへのメッセージご紹介します。ラジオネームワッタンさんから、西村町長こんにちは。いつも中標津町応援しています。2月になり中標津町も寒い時期でも立春ですから、これからだんだんと暖かくなってきますね。コロナ感染も拡大し、ワクチン接種の3回目が必要になってきました。医療関係者の皆様、町の皆様、本当に大変だと思います。中標津町ではブースター接種、どのような手順で進めていくのでしょうか、教えていただけませんか。
ワッタさん、ありがとうございます。中標津町の3回目のワクチンですけども、町立病院の関係者ですね、これはすでに終わっております。それからその次の段階である、町内の医療機関、それから介護関係ですね、そこもすでに終わっております。で、今度これからはですね、2月のですね、10日過ぎからですね、エッセンシャルワーカーの方々、まあ、いわゆる教員ですとか保育所の保母さんですとかね、そういう方々の3度目のワクチン接種があります。そして2月の20日過ぎですねからは、65歳以上の方への接種が順次始まっていきます。まあ、多分ですね、5月か6月ぐらいには多分一回りまた終わるのではないかというふうに思っております。今第6波の最中でありまして、まあ、これがまあ多分収まって、その次というのはまた当然考えられるわけですからね、なるべく多くの方にワクチン接種をしていただいて、まあ、予防に対応していただきたいなというふうに思っております。以上です。
西村町長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーでは西村町長宛てへのメッセージをお待ちしています。直接町長へメッセージを伝えることができる機会ですので、気軽にお寄せください。宛先は FM 花ホームページリクエストフォーム、またはメール87@fmhana.jp、 ファックス番号0153-72-8720 番、おはがきお手紙の場合郵便番号086-1005ピアビル2階 FM 花中標津論宛てまでお寄せください。